ケネヤネピックアップニュース、ごっとり息の話題、14ページ。瀬戸まちづくり協議会、箱崎まちづくり協議会、設立、事務所開所式、2月1日土曜、3月1日日曜、箱崎地区公民館で、2月1日に瀬戸まちづくり協議会、3月1日に箱崎まちづくり協議会の設立事務所開所式が行われました。三島地域に続く設立となります。まちづくり協議会は地域住民と地域で活動する様々な分野の組織、団体がお互いに理解を深め、協力して地域の課題を解決するとともに、地域の特性を生かし、未来にわたって持続可能な魅力あふれる街づくりの実現を目指す新たなコミュニティ組織です。小学校区ごとの全18校区での協議会設立を目指しており、各地域で設立準備が進んでいます。写真があります。箱崎まちづくり協議会、瀬戸まちづくり協議会の皆さんのそれぞれの集合写真です。写真終わり。壱岐市と東京大学先端科学技術研究センターとの壱岐市の持続可能な地域づくりに関する連携協定締結式。2月7日金曜、壱岐市が取り組んでいる2020年度からの再生可能エネルギーと水素を組み合わせたエネルギーシステムの実証事業に向けた調査研究において、東京大学先端科学技術研究センターの杉山正和教授にご協力をいただいています。再生可能エネルギーの導入拡大は、中長期的な期間を見据えた取り組みとなることから、今後も継続的な連携が必要であり、さらに再生可能エネルギーの活用に止まらず、様々な分野での本市の持続可能なまちづくりの実現に向けて、相互に連携、協力して取り組むため、連携協定を締結しました。再生可能エネルギーの導入拡大、活用や脱炭素水素社会の実現、持続可能なまちづくりへの技術的助言をいただきます。壱岐市男女共同参画推進懇話会と壱岐市男女共同参画推進本部との意見交換会、2月10日月曜、壱岐市の男女共同参画社会の実現に向けた意見交換を行いました。懇話会から市の審議会等の委員に女性の割合が少ないとの意見があり、今後要綱や規則を改正するなどし、女性登用に向けた取り組みを進めていくことが確認されました。その後、長崎県男女参画女性活躍推進室長と懇話会の意見交換会を行いました。自治公民館の総会に世帯主の代わりに女性が出席した場合、それは代理出席ではなく、その家の代表として出席しているという意識が大事、等の意見もありました。女性も男性もお互いに責任を持ち、協力する社会づくりに向けた取り組みを進めていきます。壱岐市男女共同参画推進懇話会は、市内の有識者などで構成される機関です。壱岐市男女共同参画推進本部は、市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、町内に設置している組織で、副市長、各部長等で構成されています。写真があります。壱岐市男女共同参画推進懇話会と、壱岐市 男女共同参画推進本部との意見交換会の様子です。写真終わり。令和元年度、壱岐市男女共同参画推進講演会、2月11日火曜。講師に、対馬市在住の犬塚ゆかりさんをお迎えし、壱岐市男女共同参画推進講演会を開催しました。海藻を捕食する食害魚、イスズミを惣菜にして食べる磯焼け対策、ソースケプロジェクトに取り組むに至った経緯についてご講演いただき、自分らしい生き方、働き方について学びました。参加者からは、越えられない壁はないという言葉を実際に証明してこられた話が聞けて、とても勇気づけられました。壱岐も犬塚さんのように女性で H を発揮できる人がたくさん出てきますようになどの感想をいただきました。今後も講演会や研修会を行います。市民皆様のご参加をお待ちしています。第33回生き生き綱引き大会。壱岐の島の壱岐が2つ並んで生き生き。2月16日日曜、壱岐町おこし実行委員会及び壱岐綱引き連盟の主催により、第33回となる生き生き綱引き大会が、つつきふれあいセンターで開催されました。小学生から一般まで28チーム、うち当該から一般男子の部に1チームが参加し、部活動のユニフォームやアイデアを凝らした手作りのコスチュームに身を包み、熱戦を繰り広げました。一本の綱に魂を込めた真剣勝負に、会場は終始盛り上がりを見せました。一般男子の部では、1月に鹿児島県で開催された九州オープン綱引き大会2020で8連覇、全日本綱引き選手権大会へは26年連続出場の壱岐玄海酒造 TC が通算14連覇を成し遂げました。写真があります。一般チーム、小学生チームの綱を引く様子です。写真終わり。音訳は大川のり子でした。